それでは、神の言葉を聞きましょう。説教は尾崎伝道師によりまして、戦いではなく食事をという題で説教いたします。植物の命というものにも心と体があるとしますならば、植物の体で最も見栄えのする部分というのはやはり花でありましょう。プランターの花々もその盛りを過ぎてしまいましたけれども、そのように花々はやがて散り、その場所に実を結ぶことになります。このように植物の体というのも人間の体と同じように時間の流れとともに変化をしていくのです。ではそれでは植物の心ということになりますと、これも人間の心と同じようにこの内側にあって、人間の目には見えないことですから、私たちは植物の立場に立ってその心を想像してみるしかありません。春の光をいっぱいに浴びて喜んでいたプランターの花は、先日来の長雨に打たれていよいよ散る時が来た、この水を吸収して実をつける時が来た、嬉しいことだなという具合に感じているかもしれません。またそれと同時に、その花びらの麗しさがやや衰えたのを見て、一抹の悲しさを感じているかもしれません。さて今日ルカ福音書でイエス様は人々にご自身の手や足、すなわち体を、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさいと言って、これ見よがしに示して体を触らせたのであります。この時、まあ一言で言えば、人々はこの時体のよみがえりということが信じられなかったのであります。今日の箇所を読みますと、集められた人々はイエス様がよみがえって来られたということは分かったけれども、それが体を伴わない亡霊か何かのように思ってしまったんです。こういうふうに思うということはかなり的外れで、すなわち罪なことであります。ですからイエス様はこの時人々にかなり強い口調で、なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと言われて、人々を戒められたかもしれません。私たちも使徒信条で告白していますように、体のよみがえりを信じることが大切であります。私たちは見える部分である体と見えない部分である心からなっているとも言えます。ですから見えない部分である心だけが復活し、見える部分である体が復活しないならば実に不十分であるなのであります。でも体というのは見える部分であるだけに、それがどのように復活するのかということを今に生きる私たちが天に行って確認することができませんから、ややもしますと体のよみがえりの方は信じられないということになってしまいます。人間の体も植物のように花びらから果実へと変容させられるのかもしれません。ともかく 私たちはイエス様に引き寄せられて朽ちない体へと変えられるのであります。この体に注目すれば、現代社会で今起こっていることも見えやすくなります。イエス様も体を伴ってこの地に下ってこられましたから、イエス様もこの地上で人間と同じように体と心とでいろいろな出来事を体験をされたのです。そういう意味でイエス様は誠の神様であると同時に誠の人間の一人となられました。誠の一人の人間であるイエス様と共に、では見てまいりましょう。戦争というのは一言で言えば、人々が体を滅ぼし合おうとして戦っているということでありましょう。戦争、戦い、争い、これらのことは程度の差こそあれ、どれも人々がお互いの体を滅ぼそうとして向かい合っている誠につらい状況であります。しかし戦争が遠くの場所で起こっている場合は、その悲しいニュースが何度も聞かされても、やがて聞かされただけではその悲しみを感じることが薄くなってしまいます。それは本来戦いということが体が触れ合うくらいの身近で起こった時にこそ、私たちがそれに切実に巻き込まれてしまって、どうにかしなければならず、そして平和を切実に願い求めるものへと変えられるということでしょう。ところで、私たちの身近に戦いがないのかといえば、全くそうではなくて、今の日本でも多くの戦いが行われています。それは今の日本で自殺をされる方が多くおられるということにも現れています。この体を滅ぼす戦いとは逆の道が、食事をするということです。食事をすることは、体に実りを摂取して体を養い育て保つことであります。先週の聖書箇所も、また今日の聖書箇所も、食事をすること、食べることの記事にあふれています。しかもそれはイエス様と共に食事をする祝福の場面であります。実は戦うことと食事をするということは関係がないわけではありません。今日の招きの言葉でも語られましたように、利己心を持って食べ物を独り占めしようとすれば、そこにはや争いの火種がまかれてしまうことでしょう。ですから私たちは食事をする時も、分かち合いの心に満ちたイエス様をその食卓にお招きして食事を共にすることが大事であります。また社会が戦争の方へと傾いていくとき、今日の御箇所の予言を私たちは切実な御言葉として聞き入れ、月や鎌といった農機具で表されているような平和の道具を取り、平和を作る行いをしていくよう主なる神から言われているのです。 先週の新約の聖書箇所はヨハネによる福音書21章1から14節でした。新約聖書の211ページになります。武井先生が言われていましたように、聖書というのは実に奥が深くて、何度読んでも新たな気づきが与えられるのですが、私も先週の午後礼拝で武井先生と同じ聖書箇所で説教をしてみました。それで、終わった後で武井先生の説教と比較してみたんですけど、私が食いしん坊であることが反映したのかもしれませんが、武井先生は伝道ということを中心に、そして私は食事ということを中心に説教をいたしました。どちらの説教も別府不老町教会のホームページから聞けますので、それぞれの御言葉を味わっていただければと思います。先週はイエス様はペトロや相弟子といった数人の弟子たちに対して、まず子たちよ、何か食べ物はあるかと声をかけられるのです。このように復活されたイエス様もお腹を空かせて、何か食べ物はあるかと子供のように食べ物を求められたところに安らぎを感じます。ここで復活されたイエス様は弟子たちに何かこの厳しいことですとか難しいことを語られたわけではなくて、ただ食べ物はあるかと言われたのです。そしてその言葉を聞いた相弟子とペトロは、やがてそれがイエス様であることに気がつきます。そして相弟子は主だと一言喜びの声を上げ、それを聞いたペトロもイエス様と気づいて、一目散にイエス様の方に走り寄ったのでありました。この二人はイエス様が死んで、イエス様の姿が見えなくなってから、イエス様のことを片時も忘れることなくイエス様の姿を慕って追い求めていたのでありましょう。そのような二人だからこそイエス様は彼らのふるさとの湖にやって来られて、また彼らと出会ってくださったのでした。彼らがその時元のなりわいである漁師に戻っていたということは何ら問題ではありません。そして今はそのような仕事に従事している彼らをそのままに、今この時イエス様は祝福してくださったのです。魚はいっぱい取れました。そしてイエス様と弟子たちはその魚で食卓を囲み、昔と同じように祝福の時をイエス様と共に過ごしたのでした。こんなふうに語ってきますと、イエス様の祝福というのは実に身近にあって決して難しいことではないのです。ただしこの相弟子やペトロのようにイエス様を常に慕ってイエス様を追い求めているということが何事にも変え難く必要なことであります。それでは今日のルカ福音書を見てまいりましょう。この場面もイエス様が焼いた魚を食べられたということが先週のヨハネ福音書の箇所を連想させますが、先週と大きく違うのが登場人物の構成であります。先週は 数人の弟子たちだけが出てきましたけれども、今日のところはもっと大人数です。ルカ24章33節に次のように記されています。エルサレムに戻ってみると11人とその仲間が集まって本当に主は復活してシモンに現れたと言っていたと書いてあります。11人とその仲間が集まったということは、1人がそれぞれ 2,3 人の仲間を呼んでくれば、そこに 4,50 人のこの人の集団が形成されることになります。そしてその中にはそんなにはイエス様を信じていないといったような人も含まれていたでしょうから、いわば群衆のような人がそこに集められたということになります。その群衆たちの中で最も声が大きくて体勢を占めた態度というのが、イエス様を前にして恐れおののき亡霊を見ていると思いうろたえ心に疑いを起こすといった態度なのでした。私たちにはこの集団心理というものが働きますから、私たちも周りがみんなこんなふうに恐れおののいていると、それにつられて恐ろしくなるということがよくあると思います。この場面でも群衆にはそのような集団心理が働いたのかもしれません。ともかくイエス様はそのような人々を支配したこの罪な思いや態度を鎮めるのに心を尽くされました。私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさいと言って手と足を人々の方に近づけてお見せになるのです。しかしそれを見た人々の喜びというものがまだ本物ではなく、一種のぬか喜びであることを見るや否や、次はここに何か食べ物があるかと言われて、人々を魚という体を食べる喜びへと導かれたのであります。ここでイエス様が心を尽くされたのは、人々が戦いの方へ向かうのではなく、体を摂取して体を養い育て保つ方向へと向かうようにされたということでしょう。食べ物を取るということは日々の祝福の具体的な現れです。ですから復活されたイエス様は体のよみがえりを伴って人々の前に現れ、復活の後もそのような日常の食事に預かることの祝福が続いていくということを、その体でお示しになったのです。さて、今まではこの世での体と、そして復活後の体の似たところ、いわば連続性について語ってきましたけれども、この世でのこの体と復活後の朽ちない体の間には当然非連続性、全然違う部分も多くあると思います。それは冒頭に申しましたように、花が果実に変化するような様態の変化に例えられるかもしれません。聖書におきましては、それは出エジプト記の荒れ野の40年で人々に与えられた誠の食べ物であるマナによって知られるでしょう。マナというのは主なる神様からいただく誠の食べ物である 御言葉、すなわちイエス様ご自身のことを言い表しています。御言葉というのは実に食べ物であります。私たちは御言葉を毎日どころか絶えず聞いていないと、たちまちよからぬ方向へ道をそれてしまうのです。御言葉は私たちの心と体とを守ってくださり、祝福してくださり、そして喜びで満たしてくださいます。ではその御言葉とこの世の食べ物の違いとは何でしょうか。それは御言葉というのはいくら摂取しても取りすぎるということはなくて、御言葉は私たちを決して争いへと導かないということでありましょう。そのように全く清い食べ物である御言葉を語り伝えるという伝道の技には、確かに涙して種をまくような嘆き悲しみを伴うこともありますが、それと同時に伝道というのはイエス様から常に食卓に招かれている喜びを味わうことでもあります。今日の聖書箇所の24章48節、あなた方はこれらのことの証人となると記されています。私たちはこの体と心でもってイエス様の伝道の技に献身をしてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い私たちの救い主である父なる神よ、今日は5月初めの花の日礼拝に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、ともに礼拝賛美することができますことを感謝します。あなたの御子は体を持ってよみがえられ、私たちに常に望んでいてくださいます。どうかその誠の食べ物である御言葉を私たちが常に摂取し、この世で御言葉に飢えることがないようにしてください。誠の食べ物である御言葉を語り伝えることは、なかなか報いが得られない涙とともに種をまくような道でありますけれども、そのひとときひとときにあなたが慰めと癒し、そして喜びの時をいつも備えていてくださいますことに感謝いたします。どうか私たちが憐れみと慈しみの主である御子によりすがりつつ、その道を歩んでいくことができますように、死の影の谷を行くとような時も常に私たちを慰め癒し、喜びを与えてくださるあなたを褒めたたえます。この花々をはじめ、あなたがお作りになったすべての被造物は、あなたから体を与えられ、やがてその体を作り変えられ、朽ちない体へと導かれます。どうか私たち一人一人がこの世にあって、そのことの証し人として歩んでいくことができますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。